皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月17日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は天の徳地の利は公平であるというお話なんですね。前から何度もご紹介しております太平記ですね、中世の軍記物語太平記、あれも現代語訳があります。訳したものから結構忠実に訳したものもいろいろありましてね、まあぜひねあれお読みになってみるといいと思うんですが、いつも言うその序文ですね、あれはその太平記、太平の世の中っていう意味のまあタイトルなんですけども、実際には太平と正反対の時代が舞台なんですね。鎌倉時代の末期から、建武の新政でその崩壊で室町幕府が始まって南北朝合一までのですね、本当にその大混乱の時代が舞台のお話なんですね。でまあ読んでると分かりますけども、どうやったら太平の世を続けることができるかということをですね、歴史の混乱の中に、教科書を取りながら解説している本だというふうに言って間違いないと思いますね。現代から読んでもですね、現代のリーダーシップから読んでも非常に興味深いことがたくさん出てくるんですね。まあ時代は違いますよね。戦国時代、戦国の前ですけど、まあ実質的には混乱の時代ですね、殺し合いの時代と、まあ今はね、ちょっと違いますんで、でもこうリーダーシップということで言いましたらね、私はあまり変わってない部分が多いと思うんですね。リーダーのこうものの考え方や行動の仕方、それから世の中の見方ですね、ここはですね、あまり変わってないんじゃないかと思うんですね。でこの太平記の序文にですね、天の徳地の利は公平にあるということが書いてあるんですね。ですから例えばその戦国時代も含めてですね、混乱期になりますとね、まあ、やっぱりこっちの方が国は栄えてる、こっちは国が衰えてる、でこの土地はいい土地、あの土地は悪い土地とか言ってこの差がつきますでしょ。中央集権が結構しっかりしてる時っていうのはですね、どこ行ってもそれなりにみんな幸せに暮らしてるもんなんですよ。まあ、心の幸せはもちろんそうだけども、物質的な幸せね、町はどこでも大体平穏に動いてるし、まあ、それぞれ産業もあるし、まあ、どこ行ってもまあ大体皆さん、普通に平和に暮らしてるというのが、まあ、安定した世の中、でありましてね、まあ、特に中央集権でしたから、それまでね、古代からずっと中央集権でやっておりましたから、まあ、そういう世の中がこう続いてるわけでありますけども、どうもですね、これ世の中それが壊れてきますとね、あっちは繁栄してるけどこっちはすごく衰退してるという形になるわけですよ。繁栄と衰退の差が非常に激しくなるんですね。そうするとなんかこうこの土地はもう永遠にね、良くならないんじゃないかと思う人もいるし、あるいはその、ある種の職業とかある種の階層でないと、まあもう生きていることすらできないんじゃないかというふうに思うこともあるわけですね。しかしね、それが間違いだっていうことが最初にこの太平記の、序文で言ってんですね。天の徳と地の利、地の断りは公平にあるんですね。でたまたま今ですね、過渡的な状況としてこっちが栄え、こっちが衰退しているという状況があるんであって、それは過去の因果がね報いただけの話なんですよ。そこをちゃんと整理してですね、もう一回立て直せばですね、どんな土地にもその土地らしいその暮らし方があるし、誰にもどんな人にもどんな植物にもどんな鉱物にもそれが生きる道がちゃんと用意されてますよ。これが世の中っていうもんですよっていうことがね、太平記の序文に書かれてるんです。今この乱世において人々が一番そこを考えなきゃいけませんですね。うちはもう衰退しきったからダメだとか、うちはこの繁栄してるからここなら絶対安泰だとかいうことは世の中にはないということですね。あるいは何々大学校出たからとか、国籍がどこだからとか、あるいはなんかそのこういう技術を持ってるからこれで絶対いいなんてこともないということですね。そういうことはないんですね。それ一時の現象で、で一時の現象っていうのは過去の因果が報いたということですから、いいことすればそこで栄えるし、悪いことすればそれがまあ衰えていくと。で時々 短期間に逆転することがありますからね。いいことやってんのにますます悪くなり、悪いことやってんのにますます良くなると、そういう逆転現象もありますから、まあ歴史の中の一コマですよね。だからそういう歴史の中の一コマを捉えて、天は不平等であるっていうのはですね、それは間違いないことなんですよ。天は、非常に公平に天と地を運営してますから、やっぱりこの悪い因果はちゃんとそこで解消して、良い因果にですね切り替えていかなきゃいけない。それが実はですね、長期的な安定に向けたリーダーの一番重要な仕事なんですね。まあ、トランプはですね、あれですよね、まあ、私はあれも本当に奇跡的じゃなかったかと思うんですけども、少女売春とかね、小児売春、子供の売春とか、あと子供のね、な血をね、吸血鬼みたいに吸うなんて話があるでしょ、人身売買ね。あれが私はねテコだったと思うんですね。要するに大金持ちだとかですね、そういう権力者ってなかなか捕まえられないんですよ、あれで。まあ、ああいうの捕まえるとなかなか大変ですよ。昔のマヤとかね、アステカとかインカとかね、ああいうとこだってスペインが入ってきて、でまあ武力と、あと天然痘でしょ。だから外からの力で初めて潰れたわけだ、ああいうね、まさに生贄みたいなね、派手にやってた連中。まあそれなんか継承したんだろうね西洋もね、だからまだやってんだろうけども、でもそういうのって外からでないと潰せなかったじゃないですか。で今度はだけど、本当にあれトランプたちがですね、俺追求しまくって一気に引きずり倒しちゃったんだね、あれね。エプスタイン大名人ですよ本当にエプスタインとハリウッドが大名人ですよ。あの人たちの悪事のおかげで芋づる式に引きずり倒すことができたわけでしょ。あのテコがなかったら、なかなかこう全部世界一斉に倒すってのは難しかったんじゃないですか。みんな言ってみればね、その貧困法制で悪いことばっかりやってると、貧困法制に悪いことばっかりやってる人ってなかなか尻尾出しませんわね。なんか仕事に熱心なマフィアみたいなやつでね、自分の快楽だとか自分の損得抜きに悪事に熱心な悪党とかね、捕まえるの難しいですよね。でもあれは本当、まあ、トランプいい尻尾つかんだと思うんですね。で本当に引きずり倒しちゃったと思うんですよ。で結局そういうのを見ると分かりますけどもね、まあ、やっぱりこう悪事は永遠に栄えることはないんだね。で、まあ、例えばイギリスなんか見てもそうですけども、いよいよなくなっちゃったでしょ。イギリスはイールから出ちゃってですね、シティオブロンドもないし、それから昔の栄光もないし、なんかイギリス王室もまた大騒ぎになってきましたよね。で経済の方はもう落ち込んだままだと。じゃあイギリスはもう終わりなのかというと、そんなことはないんだね。イギリスだってどこだってですね、ちゃんとそこはその天の徳地の徳ってものがあって、その上に乗っかってるわけでありますから、あんまり悲観することはないんですよ。でも大切なことはやっぱり天の徳地の利をしっかりと見極めることですよね。イギリスならイギリスという土地、まあ、イングランドでもスコットランドでもね、北アイルランドでも、何をどうやればそこで再び世の中が繁栄するかをしっかり考えるってことですね。これは具体的な話なんですよ。具体的なことだから、やっぱその地域に住む人たちを中心に外の目も入れながら、この見極めが大事なんですよね。でも大体縁で始まるんだよね、本当にね。イギリスで産業革命始まったのなんか不思議な縁ですよね。まあ縁が始まるから、まあ、こういう時ってそのいろんなことを考えながら縁を大事に生きていくと、何かやっぱり決まるんじゃないかな。本当に重要な縁だと2度3度と必ずありますから、働きかけがね、だから1回はこう見送っちゃっても何回目か必ずありますから、だからそんなにですね、神経質になることもないんですよ。で結局、まあ、何をすればいいのかっていうのが見えてきますね。でしかしやっぱりこう過去の因果の清算というやつなのは、私はもっとなんか難しいような気がするんですね。本来持ってる天の徳地の利を見出して何か作るっていうのは、まっさらな状況であればすごく簡単なんですよね。それはなんかだって後ろ向きの仕事がないでしょ。ところがまあこう後ろ向きの仕事をしながら何かを変えるって一番すごく大変なことで、かえってなんか厄介ですよね。でそうするとやっぱりこの過去へのとらわれが一応全部消えないとですね、なんか前に進めないってことありますね。だからやっぱりこう過去のみそぎっていうんでしょうかね、こう整理するものを整理しちゃうのは 早くやった方がいいんですよね、あれね。あの90年代日本がなかなか銀行の整理しなかったと。で、まあ今でもドイツなんか全然してませんよね。で、まあヨーロッパも同じなんだけど、まあ、ああいうことやってんとですね、全然先進まないんですよね。古いものの重りやってて、結局だからそれは上の保身だけでしょ。上の保身と既得権益の保身と、なんかあと変わりたくないという素朴な人々の思いを、まあ、バックにつけてただけでしょ。その点アメリカなんか国があれ若いんだと思うんだけど、変えるときはごそっと変えちゃいますよね。あの方が絶対前向きなんですよね。だからもう見そぎって身を削ぐって言いますからね、本当にね、やめるのはやめちゃったらいいんですよ。どーんとやめてですね、出しちゃえばいいわけ、吐き出しちゃえばいいわけ。そうするとなんか次は早く始まりますよね。だからこう見てるとですね、どうしてもなんかこう古くて狭いところ、我欲の塊にしがみつくもんで、天の徳地の利が広がらないっていうところがすごくありますよね。まあ既得権益の戦いって言えば、まあ、その通りでありますけどもね。それですね、やっぱりこう、まあ、今回のねエプスタインだとかハリウッドじゃないけども、上手なテコがあったらそれテコを突っ込んでですねほじくり出しちゃうと、トランプみたいに。あれは大正解だよね。ああいう風にやるとですね、次は想像しやすくなるんですよ。私もよく覚えてますよ、あのプーチンが出てきた時ね、大統領で当時その、まあ、90年代のソビエト、ロシア大変だったんですよ。ハイパーインフレになっちゃってね、アメリカに資源をむしり取られてね、もうそれはそれは見てても悲惨な状況でしたよ。でプーチンが出てきてね、あの就任演説が99年だったかな、ちょうど原油価格が大底を打った年だったと思いますけども、見てくれと、ロシアこんなひどい国になっちゃったと、これが今のロシアなんだと、これ復興させなきゃダメじゃないかと言ってたのはよく今でも覚えてますね。まあそこからロシア復興して今があるわけですね。あの人も長いね、もう20年以上やってますわね。他にいないんでしょうけどね、あれだけの仕事できる人が。当時だからプーチン40代じゃなかったのかな、確か40代じゃなかったかと思いますがね、大統領になった時ね。まあそうやってやっていくと、結局プーチン曰くですね、まあ、ロシアは何で蘇ったんだ、天の徳は何なのか、地の利は何なのかっていうとですね、まあ、特に地の利って言ったら、まさにあそこにロシアがあることがね、地の利だったんだってことですね。何にもないと思ってたら、この場所にね、ロシアという国があったと。だからみんなね、ロシア頼りにしてくれたんだと。そうか、国がそこにやるっていうだけでも、世界の中で役に立つんだなと。例えばね、なんか農業立国だとか、工業立国だとか、ハイテク立国だとか、金融立国だとか、まあそういう勇ましい話は世の中多いんですが、そういうのはないと。なくて、とりあえずここに国があるんだと。言うだけでも、世界は大事にしてくれるんだと。まあいうことですよね。うん、それに気がついたってこと前言ってましたよね。私はそういうもんだなっていう気がしますね。日本なんか割とそうじゃないの？もうなんとか立国だとか勇ましいこと言わなくても、そのうちね、まあなんかこれ日本という国があるとみんな寄ってきてくれると、まあどの程度寄るか知りませんがね、そういう部分もあると思いますよ。別にそれしかないと言ってるわけじゃないんだけどもね。で天の徳っていうとですね、やっぱあの、まあ、ロシア人って一概に言うことできませんけども、私やっぱあの寒いところに住み続けられるっていうのはちょっと他の国民には難しいんじゃないかと思うんですよね。よく日本もあの北方領土守れとか言いますがね、例えば皆さん北海道行ってですね、札幌から東、札幌から北にね、あまり人住んでないでしょ。やっぱあんま寒いからでしょあれ。それでね、じゃあね、北方四島とか行ってね、昔の樺太行ったらね、もっと寒いんですよ。誰か住みますかね、そういうところにね。じゃあ軍隊へ置けばいいと。軍隊だけ置いたって人を住んでなかったら何の意味もないでしょそれね。要するに何で守るかって話ないわけでしょ。なんかね、本当にそのそれでもそこにちゃんとやっぱり皆さん移住してきて住むわけですよ。昔からね、帝政ロシアの時代からシベリアへどんどん移住してくるし、それから中央アジアもそうだな、あの厳しい環境の中に皆さんこう住むわけですよ。あれはやっぱりロシア人だと思いますよね。なかなか他の国たちにですね、移住してそこ住めたってですね、それはなかなか続かないって言いますかね。私はそんな気がするんですよ。あと日本で言いましたらね、源氏と平家の話ですよね。藤原氏の、まあ、摂関政治があって、それ腐敗して乱れて院政になると。院政がもう腐敗して、その後平の清盛が出てきますよね。平の清盛はビジネスを一生懸命やるわけですよ、貿易をね。で都をあの 神戸の福原に移すわけですよ。だからその同じその武家でもですね、平清盛は商売中心のまあ武家政権ですな。一方その関東の武士の方は、源氏ですね、頼朝たちはそれはあの土地に根ざした、国づくりやるわけですね。守護地頭を置いて土地に根ざした国づくりやると。だからその海を渡って商売で行く武士なのか、あら土地に根ざして狭い場所でありますけども、そこをきちんと治める形で、まあ、神仏を大事にしてね。特にその源頼朝のところは八幡宮あちこちつくでしょう。神仏を中心にした、まあ、あの土地開拓ですね、神仏を大事にした開墾をやってたのが、関東武士ですよね。どっちかっていう歴史的な対決構造があって、で結局その清盛の方は天皇もろとも海に沈んでカサンドラクロスするわけですよね。で時代はまああの関東武士の時代になるでしょう。でも今度それが壊れたのが室町時代で、室町時代はまた京都が都ですから、以降日本はねまたあの開国の時代なんで商売の時代なんですよ。海外と派手に商売やって、それが徳川三代目家光ぐらいまで続くでしょう。だからずっと交互にやってんだね。だから天の徳地の利、特に天の徳って時もまあ海外との商売に強い人、それから土地を守るに強い人、まあ両方まあいるとしてもですね、まあどっちか交代でやってんですよ。まあ同時に行くこともあるし、大きな流れで行くと振り子のように交代でやってますからね。まあ少し長い目で考えれば両方の発展がいるのよ。ずっと土地だけでもなかなかね寂しいことになるし、ずっと商売だけやってると疲れちゃうしですね。まあそのあたりは上手に歴史ってのはちゃんと振り子を振らしてますね。で地の利もそうで、その戦国時代の場合はですね、こう領国制ですから、自分の領土の中に何か売れるもんないかってわけでね、あの武田氏のように鉱山開発やるとこもありますしね。それから特産物皆さん作るでしょう。でそれも何もないって言ったら、じゃあこのヨーロッパまで行ってね、宣教師呼んできて、まあヨーロッパの文明入れた国もありますよね。まあそうやってだからやっぱりなんかこうその地を生かすために一生懸命頑張るんだね。こういうのがですね、やっぱりその何て言いますかね、必ず何かあるはずだと。我が地域我が人にも必ず天の徳があり地の利があるはずだと。それを見つけることがトップリーダーの仕事であるという感覚は極めて重要ですね。そこをですね間違えるとですね、勝ち組につけばいいとか流行を追いかけるって話なんですよ。勝ち組だとか流行だってものは所詮触れる振り子の一部でありますから、もともと天の徳地の利はですね公平にあるわけですから、やっぱそこはいつもその人その地域をどうやったら開発できるのか、いつもその姿勢を持ってなきゃダメだよね。どうすればこの人はまあ言ってみれば元気になれるのかな、どうすればこの土地はもっとあの活性化するのかな。でその範囲をですね、例えば予算がねどうやればつくかなんて考えちゃったりね、流行を追いかけるような道にどうやったら行けるかなんて考えるからダメなんで、もっともっと歴史的に見れば人間って土地も人もはるかに有効に活用してますからね。今我々はなんか非常になんか人と土地の可能性について小さく考えてるんじゃないですね。なんかその企画にはまんないとダメねみたいな話になっちゃって、だから忖度だとかねバカみたいなこと言ってるわけですよね。そんなもん忖度したってさっきの話じゃないけども、予定通り消えていく会社でですね忖度して何の意味があるんですかね。予定通り忖度して消えてっただけの話でしょ。何の意味もないわけですよ。天の徳地の利を生かすってことになりましたらね、長々発信やんなきゃダメなんだね。あれはやっぱこう刺激しなきゃダメですね。人もいろんなことをやらせてみてやってもらって、なんか自分なりにそれぞれこう感覚をつかむと、その土地をですねなんか一つ成功するまでできる前にいろいろやってみないとね。まあ店も少しやってみたり、ものづくりもやってみたり、畑もやってみたりして、なんかその何が得意なのかなというのをちょっと探してみないとね。いつもそういうなんか天の徳も地の利も働きかけを熱心にやらないと本当は花咲かないんですよ。だからこうまあなんていうのかな、未婚ね、開拓されてないところを開拓するみたいな話になりますからね。開拓だったらつもりでやったらですね、まず間違いないですよね。 人の徳、人の能力だとか、その土地に持ってる力は開拓するもんだというふうに考えておいたら、まあ、あまり間違いないと思うんですね。やっぱりそういうことをやんなきゃダメで、世界も同じですよね。この国はいいけど、あの国はダメって思わないんですよ。過去の因果はね、もう早くそれはね、切り捨ててですね、悪い因果はね、早くなんかその人、土地らしいね、ものを見つけなきゃダメだね。まあこれからのリーダーにとってですね、この太平記の言葉は極めて重要なことだと、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。天の徳、地の利は公平であるということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。